2025年1月10日金曜日、時刻は午前8時42分になるところです。さて、数学する人生第3章、情緒とは何か、その情緒に入っておりまして、前回に続いてこうなっております。また小学校に帰るが、先生が山とか川とか木とかを教えるとき、礼を持って教える。児童のこの分かり方は感覚的に分かるのである。形式的に分かると言ってもよい。もう少し深く分かるのは意味が分かるのである。これを理解するという。しかしここにとどまったのではいろいろな点で不十分である。まず知的に行って進んで意義が分かるまで行かなければいけない。自ら進んで意義、意味、意義、意義が分かるまで行かなければいけない。でないと得てして猿の人真似になってしまう。意義が分かるとは、全体の中における個の位置が分かるのである。だから全体が分からなければ何一つ本当には分からない。この分かり方はいわば心の鏡に映るのである。しかし今言おうと思っているのはそれではない。例えば人の悲しみだが、これが本当に分かったら自分も悲しくなるというのでなければいけない。一口に悲しみと言ってもそれにはいろいろな彩りのものがある。それがわかるためには自分も悲しくなければなる、自分も悲しくならなければダメである。人の悲しみを理解した程度で同情的行為をするとかえってその人を怒らせてしまうことが多い。軽蔑されたように感じるのである。これに反して人の悲しみを自分の悲しみとするという分かり方で分かると、単にそういう人がいるということを知っただけでその人には慰めともなれば励ましともなる。この分かり方を道元禅師は体取、体で取る体取と言っている。ある一形、一つの系列、ある一形のものをすべて体取することを体得、体得するというのである。理解は自他対立的にわかるのであるが、体取は自分がそのものとなることによってそのものがわかるのである。道元禅師は聞くままにまた心なき身にしあらば、己なりけり時の玉水。聞くままにまた心なき身にしあらば、己なりけり玉の軒の玉水と言っている。とここまでにしましょうかね。読みがいまいちなんですが、この道元禅師の聞くままにまた心なき身にしあらば、己なりけり軒の玉水。玉水というのは 雨だれとかのこの水滴のことですけれども、軒のこの雨だれの水滴が自分のようであるということですよね。なかなかこういうものをうまく読みと聞くままにその軒の玉水を聞いてるわけですよね。また心なき身にしあらば、己なりけり軒の玉水、なんとなくわかる気がしますね。まあここのところは実は付箋がもう4つぐらいつけておりまして、ノートにも取ってあるんですけれども、ですから、まあ、ここにその、感覚的に分かる、形式的に分かる、ただしもう少し分かるというのは、深く分かるというのは意味が分かるという、これを理解という、しかしここで止まっていてはいけない、ともっと進んで意義が分かるまでということがありましたが、しかし今言おうとしているのはそういうことではない。悲しみ、兄弟だったかの、ちょっと過激的な発言をよくされてた女性 の経済学者の人がいますけれども、その方が同じようなことを言ってましたね。やっぱり大人というのは人の悲しみが分かることだというふうなことを言っておりましたけれども、まあ、ここですね。これ本当にすごく、先ほど震災、阪神の時の震災のことをお話ししましたけれども、本当にこう分かってないっていうか、自分のこととしてこう感じられないと、言葉とかそういうものやっぱり現れるんですよね。ここに岡清が書いてるように、同情的行為をしてしまうと、でそれがかえって人を怒らせてしまうっていうか、軽蔑されたように感じるという人間の、これは本当に肝に銘じないといけないなとやっぱり思いますね。そんなこんなお話がまだこれから続いていきますといったところで、時刻が8時49分を過ぎたところです。以上です。